キリストの体の建造のために周回し奉仕する聖書的な道。オーバービュー。私たちはキリストの体の建造のために周回し奉仕する聖書的な道に関して主から受けた光と啓示についての充電、西洋教典を見て実行しなければなりません。私たちは主と一致になり、主と協力して新約の福音の祭司の体系を回復しなければなりません。私たちはキリストの体を建造するために周回し奉仕する聖書的な道を実行するために復興された生活を持つ必要があり、また主に対する私たちの愛から流れ出る牧養のロークを持つ必要があります。毎日私たちは更新を必要とします。そしてこの更新は日ごとに神聖にされなければなりません。ローマ書1。私たちはキリストの体の建造のために周回し奉仕する聖書的な道に関して主から受けた光と啓示についての充電を見て実行しなければなりません。 A、 私たちは福音の祭司として機能して人を訪問することによって福音を述べ伝え人を救わなければなりません。 B、 私たちは新しい信者の家で集会し彼らを養い育まなければなりません。それは私たちの身が残るためです。 C、 私たちはバイタルグループの集会を通して生徒たちを教え成就し、その務めの新約の働きへとキリストの体の建造へと至らせなければなりません。 1. バイタルグループの集会で信者たちは互いに交わり、取りなしをし、互いに顧み、牧養し、互いに真理を教え、学び、霊的な命の成長を追い求めることで、互いに導く必要があります。そして、福音を述べ伝えること、新しい人を顧みること、国民の集会を行うこと、教会生活において、あらゆる種類の奉仕をすることを推し進める必要があります。2. バイタルグループの集会は、教会の生活と奉仕との主要な部分です。D、私たちは、生徒たちが教会の集会で予言することを追い求め、願い、主のために語り、主を語り出し、主を互いに供給し、相互性の中で互いに語り、聞くように導いて、生徒たちと教会を建造しなければなりません。1. このように予言することは、あらゆる信者ができることであり、またすべきことです。2. 教会を建造するために、このように予言することは、すべての賜物の中で最も卓越したものであり、第一コリント第14章で使徒パウロによって強く進められています。E、 紹介は手順を経た祭司の神によって彼の神聖な祭司の中で生み出された神と人とのミングリングである有機体です。1.この有機体の構成は有機的であって組織的ではありません。2. この有機体の建造は神の命の成長を通してであって人の手の働きによるものではありません。3. この有機体は神の命の中で一致であっていかなる区別や分離もありえません。4.この有機体のすべての活動は、その中で働く命によって導かれ、推し進められます。F、エペソ第4章11節から16節の啓示は、回復されなければなりません。1. 賜物のある人がすべての聖徒を成就するのは、 すべての聖徒が新約の務めの働きを行って、キリストの体を建造するためです。2. 賜物のある人は、キリストの体の中の供給の節です。成就された聖徒たちは、キリストの体の中のそれ自身の動量に応じた活動をするそれぞれの部分です。3. 供給するものとしての賜物のある人は、キリストの体を結びつける骨組みを形成します。機能するそれぞれの主体は、体の中の内容である構成要素となります。両者が一緒になって、体は調和され、組み合わされ、共に建造されます。10. 第1コリント第14章の啓示も、エペソ第4章11節から16節の啓示に続いて、回復されなければなりません。1. 賜物のある人によって成就された聖徒は、予言することを追い求め、願い、主のために語り、主を語り出し、主を互いに供給すべきです。それは、教会が建造されるためです。2. このように予言することは、教会を建造するためであり、また他のすべての賜物に勝っており、総合性の中で語り、聞くことです。3. このように予言することは、総合性の中で語ることと聞くことに満ちており、キリストの体の各主体の霊的で有機的な機能を啓発し、教会を成就し建造します。
H、私たちは主と一になり、主と協力して、新約の福音の祭司の体系を回復しなければなりません。1. 神によって救われた新約のすべての信者は祭司であり、共に普遍的な祭司の体系となります。2. 新約の祭司の主要な職務は、福音を述べ伝えて、罪人が救われるように導き、彼らを霊の生贄として捧げることです。こういうわけで彼らは福音の祭司と呼ばれています。3.バイタルグループの集会においてであれ、教会の集会で予言することにおいてであれ、人々を訪問して福音を述べ伝えることにおいてであれ、新しい人たちを顧みることにおいてであれ、原則は同じです。その原則は、私たちがすべての生徒をキリストの体の主体とならせて、あらゆる人を働かせ、あらゆる人を自分の努力に従って機能させ、キリストの有機的な体を建造しなければならないということです。ローマ数字に、私たちはキリストの体を建造するために、周回し、奉仕する聖書的な道を実行するために、復興された生活を持つ必要があり、また主に対する私たちの愛から流れ出る牧養のロークを持つ必要があります。A、私たちの語っている復興とは、第2コリント第4章16節で描写されている、新しくされることです。毎日私たちは更新を必要とします。そしてこの更新は、日ごとに新鮮にされなければなりません。1. 毎朝私たちは、私たちの太陽である主イエスに、私たちの中で昇っていただくべきです。それは、私たちが新しくされることができるためです。2. このことを達成するために、私たちは皆、朝早く起きて、主と交わりを持つべきです。私たちは、主に対して次のように祈るべきです。主よ、新しい開始を感謝します。どうかこの日が、私の人生において記念すべき日となりますように。これが、私たちの朝ごとの復興と呼ぶものです。3. 毎朝私たちは、キリストが私たちの罪のための捧げ物であることに基づいて、キリストを私たちの全焼の捧げ物、また平安の捧げ物として捧げて、新しい開始を持つべきです。私たちはこのことを毎日行わなければならないだけでなく、このことを甘さを持って、また深みを持って行わなければなりません。 4、日ごとに新しくされる復興を持つことは、日ごとに新鮮である作り替えを持つことです。もし私たちが全生涯にわたってこのような作り替えの中に留まるなら、私たちは主の命の中で成長して、ついには円熟するようになります。B、私たちは勝利の生活をして、主に対する私たちの愛から、私たちの持っているすべてを下げ、また力を尽くしてあらゆる時間をあがないとって人々と接触し、彼らを牧養し、成就する必要があります。1、私たちは誰かが病気であったり、誰かが問題に遭遇していることを聞いたらすぐに彼に対して関心を持ち、彼のために祈り、彼を訪問しに行かなければなりません。このように少し関心を持ち祈り、訪問することが与える効果は、10のメッセージよりもはるかに大きいです。2、もし私たちが主に対して心を持っているなら、今から毎日私たちは復興を持ち、勝利の生活をし、あらゆるものを主のために下げ、力を尽くしてあらゆる時間をあがないとって、一人ずつ人々を顧みるべきです。私たちが牧養するときに行うべきもう一つの重要なことは、集会の前と後に人々と接触することです。C、こうすることによってのみ、エペソ第4章11節から16節における、キリストの体の有機的な建造と、第1コリント第14章26節における、相互性の集会は、私たちの間で実現され、実行されるようになります。このために私たちは、毎朝復興日々勝利の基礎を、基礎として持つ必要があります。私たちはまた、主に対する私たちの愛から流れ出る生活と働き、復興された生活と牧養のロークを持って、私たちの勝利を維持する必要があります。